はい、こんにちは、左大臣光永です。糸広く山の夕映え入りて絹、ぬ阿蘇宇治人の軒高き家、与謝野晶子。先日熊本県阿蘇市の内の巻温泉郷に行ってきました。湯煙漂う古い温泉街です。九州を東西に横切る豊後街道上にあり、勝海舟と坂本龍馬が長崎に向かう途中に立ち寄りました。老舗の旅館蘇山郷は昭和7年に与謝野鉄幹晶子夫妻が泊まった部屋が今も保存されています。それがこの歌です。糸広く山の夕映え入りて絹、ぬ阿蘇宇治人の軒高き家。さすが与謝野晶子の歌は格調高くていいです。先日発売しましたスピード解説1話2分古事記、ご好評をいただいております。1話2分で簡潔に古事記を解説したものです。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日は神話とは何の関係もなく、シベリア出兵と米騒動について語ります。シベリア出兵、ロシア革命後革命軍と対立しシベリアで孤立していたチェコスロバキア軍も救出する名目で、アメリカ、イギリスはじめ列強がシベリアに出兵し、日本もこれに便乗したものです。目的達成後も日本は利権拡大を狙ってシベリアにとどまり、1921年のワシントン会議で撤退を表明し、1925年の撤退完了まで不毛な消耗戦を続けました。シベリア出兵により日本国内では米価が高騰し、米騒動が起こりました。はい、シベリア出兵ね。やはり歴史とは人間の愚かさをたどる旅だと思いますよ。イギリス、フランスはじめ欧米列強はロシアに生まれた世界初の社会主義政権ソビエトを警戒しました。しかし各国、第一次世界大戦の最中であり、しばらく様子見の状態でした。日本の寺内内閣では陸軍大臣田中義一がこれを機にシベリアに出兵し、バイカル湖以東に独立自治国家を作り、日本がそれを指導する形で利権を握るべしと唱えました。しかし日本独自で出兵するのか、他国と協力して出兵するのか、また出兵そのものに反対する意見もあり、なかなか意見がまとまりませんでした。しかし物資の集積地であるウラジオストークが革命軍に渡ることだけは早急に手を打つ必要がありました。1918年4月、日本はウラジオストークに艦隊を派遣し、陸戦部隊も上陸させます。同じ時期、中国の段祺瑞政権と日華共同防敵軍事協定を結び、中国国内を自由に通行できる権利を得ました。ここまでなら日本の軍事行動はウラジオストークや満州を中心とした小規模なものに終わっていたかもしれません。しかし1918年5月、状況が変わります。チェコスロバキア軍とソビエト・ボルシェビキとの対立が起こったのです。もともとチェコスロバキア人はオーストリアからの独立運動を進めていました。そのためチェコ人の中にはオーストリアの敵であるロシアに身を寄せ、連合国側に立ってドイツ・オーストリアと戦う者も多くありました。これらの兵士はロシア軍内のチェコ軍団に編成され、東部戦線においてドイツ・オーストリアと戦っていました。そこへロシア革命が起こり、革命政権ボルシェビキがドイツと単独講和したため、チェコ軍団は微妙な立場に立たされます。それまで敵の敵は味方ということでロシアに身を寄せていたのに、そのロシアに革命が起こって政権がひっくり返ってしまいましたので、敵の敵の敵は敵ということになり、チェコ軍団はソビエトと敵対することになりました。だからチェコ軍団はイギリス、フランスに合流するためシベリアを経由して極東経由で西部戦線に向かおうとしたわけです。ソビエト政府はこれを見逃さず、チェコ軍団に武装解除を命令しました。するとチェコ軍団はシベリアに反ボルシェビキ政権も作りました。この事件は連合国が対ソ軍事干渉を行う絶好の口実となります。社会主義者どもの魔の手から同胞を守るんだという名目で、7月6日アメリカはチェコスロバキア軍救出のため派兵を決定し、8日日本に期間限定の派兵を要請してきました。これを受けて13日、日本はシベリアへの派兵を閣議決定しました。8月2日、シベリア出兵を宣言。8月4日、 ウラジオストーク派遣軍司令部が設置され、第2、第3師団も派遣。アメリカ7000人、イギリス5800人、中国、イタリア、フランスは1200人から2000人、日本は1万2000人以下と協定で決められていました。そしてチェコスロバキア軍の救出が済むとすぐに撤退する取り決めでした。しかし日本は協定を無視して、補給部隊も合わせると実に7万2400人を順次増兵し、バイカル湖伊東を制圧しました。当然アメリカは日本に抗議してきましたが、日本は軍事行動のゴリ押しをやめませんでした。アメリカはじめ諸国はチェコ軍救出の目的を達すると1920年1月から撤退を始めます。しかし日本は居留民保護や石化防止といった名目でシベリアに居座り続けました。兵士たちからすると戦う相手がはっきりせず、戦略目標も曖昧で、何のための戦かわからず、士気が上がりませんでした。現地の労働者や農民たちのゲリラ戦に遭い、強烈な寒さもあり、戦いは厳しいものになりました。日本軍は広大なシベリアの各地に兵力を分散させねばならず、したがって各地点における兵力は小規模になりました。その小規模な兵力に大規模な敵に襲いかかられた場合、悲惨な結果になりました。例えば1920年3月から5月にかけて、黒竜河口のニコライエフスクがソビエト側のパルチザンに包囲されました。一旦休戦協定が結ばれますが、それが破れ、民間人も含む日本人700人余りが死亡し、120人余りが捕虜になりました。このニコライエフスク事件は革命軍が残虐であるということで、世界中で大きく宣伝されました。社会主義者はろくでもないぞ、人間のクズだぞということを、反ソプロパガンダの材料にしたわけですね。1921年11月からのワシントン会議で、日本はようやく撤退を表明し、1925年に撤退完了しました。それまでに7万3000人もシベリアに送り込み、3500人が死亡したり捕虜となり、9億円の戦費を費やしました。シベリア出兵はまさに国際的悪評以外に何も得るところのない不毛な戦いでした。シベリア出兵に庶民は怒っていました。
俺たちの税金も無駄に使い合って、
賃金は上がんねえのに米はどんどん高くなっていくしよ。
1918年大正7年の夏、富山県西水橋町、東水橋町、魚津町など日本海沿岸の町で、漁師の妻が退去して役場に押しかけ、米の積み出しを阻止しようと図りました。
米の買い出しはやめろ、売り惜しみをするなってないと焼き討ちだわよ。
夏場の端境期で米が品薄であったことに加え、シベリア出兵に伴い米の買い占め、売り惜しみが行われたため、米価が高騰していたのです。男たちは北海道や樺太に遠洋漁業に出かけていたため、初め運動を担ったのは主婦でした。ために新聞は越中女一揆と報じました。富山で始まった米騒動は新聞の報道をきっかけに全国に広がります。大阪で、京都で、名古屋で、神戸で打ち壊しや焼き打ちが起こり、軍隊が出動する騒ぎになりました。
たたっ壊せクソんなり金どもがどかちゃーバキ
ー各地で米問屋や金持ち、地主への打ち壊しが行われました。騒ぎは東海、近畿、中国地方、四国、九州にも広がり、朝鮮にも飛び火します。参加者は職工、日雇い、土方、人力車夫などが多く、女性も加わっていました。差別部落民や朝鮮人も参加していました。寺内内閣は警察や軍隊を派遣して鎮圧を図りました。その一方で、外米を緊急輸入したり、日本米を安く売ったり、皇室や富豪からの寄付金も救済に充てたりしました。新聞は米騒動を好意的に報道し、こうなったのは寺内内閣の専制政治が悪いと政府を批判しました。
新聞が余計なことを書くから政府への批判が高まるじゃないか。
政府は米騒動について報道することを新聞社に禁じます。すると新聞社から反発が起こります。
言論弾圧をするな、寺内内閣は総辞職しろ。
中には白紙の新聞を発行して寺内内閣に抗議した新聞社もありました。当時の新聞は気骨があったんですね。 今の朝日新聞なんか白紙の方がマシですからね。米騒動は1ヶ月半余りで次第に収まりました。その間2万5000人以上が検挙され、うち7786人が起訴され、死刑2人、無期懲役12人、他大部分は訴状罪を適用されました。9月21日、寺内正剛首相は騒動の責任も取る形で辞任。代わって9月27日、立憲政友会総裁の原敬が新しい首相に就任しました。日本初の平民出身の首相であり、日本初の本格的政党内閣でした。次回、原敬内閣と普通選挙運動に続きます。新発売です。1話2分スピード解説古事記。古事記を1話2分程度で簡潔に解説したものです。聞き流しているだけで古事記の物語が頭に入り覚えられます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。